ひばりクラブ、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は文明の大切さですね。本当に文明って大切で、この日本人がなぜこう幸福な生活をしてるか。この前、フランス人とかいろんな外国の人のやつ見たらですね、まあ日本っていいですね、安全ですからって言うんですよ。本当に僕ね、海外多かったんですけど、海外行くときはいつも命の危険があったですね。いろんな形で、まあ国によって違うんですけどね。日本で命の危険を感じるとほとんどないんですよ。それから盗みもね、もうレベルが違うんですよ。僕はよく外国行ってる頃は子供が来てですね、こっち側にアイスクリームかなんかつけてね、I'm sorry とか言ってね、そのうちこっちからね、お金を抜かれたりするんですよ。そういうことって日本にいるときは起こり得ないことなんですね。だから、日本では注意をしてるよって言ったらそうじゃないんですよ。もう日本はほとんど無防備で歩けるって感じなんですよね。ですから、まあそういった日本文明、まあそれはね、まあこのひばりクラブで言ってますように、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう基本的な文明なんですよ、日本は。だからもちろん取る方が悪いんですよ、お金はね。だけど国によってはね、取られる方が悪いって。それは注意しなきゃいけないんだって、そんなね、愚劣な国なんですよ。そんなのに日本人がね、そうですね、なんつってる日本人がまたいるんですよ。だからね、人のものは自分のものなんていうのはね、愚劣なね、文明のところなんかに合わせる必要ないんです。本当にそうですね。最近非常に危ないのはですね、時短。つまり労働時間の短縮ですね。これものすごく危ないんですよ。なぜ危ないかって言ったら、この頃もう NHK もそうですけど、テレビももう朝日新聞なんかそうですけどね、そういうところがもう何にも考えずにやってますからね。日本に時短っていうのがあんまりないのは、なんで外国が、アメリカとかね、ヨーロッパが時短っつって、それで1年間に労働時間がどのくらい、だからそういうふうにしなきゃいけない、日本は働きすぎだなんて言うけど、あれなんだと思います？あれね、ヨーロッパとアメリカは契約社会で奴隷がいる社会なんですよ。ギリシャの時から奴隷がいるんですよ。で、労働者って奴隷なんですよ。だから契約なんです。契約してる間は、その人の時間は会社のもんだっていう、そういう意識なんですよ。だからね、労働者にとっては、労働者っていうかサラリーマンでもそうですし、働く手にしてみれば、働いてる時は、自分の体は自分のもんじゃないんですよ。そういうふうに言う人さえいるんですよ。日本人の経営者で。君は働いて契約してんだから、この時間は会社の時間だから。ね。トイレ行くのも、タバコ吸うのも遠慮してくれと。まあ、こんなのがいるんですよ。日本の文明は違うんです。日本の文明の仕事っていうのは契約でも何でもないんですよ。自発的な作業なんです。人生の時間なんです。第一に恩返しなんです。恩返しが約半分なんですよ。それはね、当たり前ですけど、自分が生きてるのは、ご飯を食べる、魚を食べる、ね、水を飲む、電車に乗ったら誰かが運転してくれてる、道路歩いたら誰かが舗装してくれてる、その中に自分がいるんだと。もちろん親とかね、そういう親戚なんかの感謝の心もあるけども、一般の人に対して、だお母さんは自分を育ってくれた。だから、お母さんに感謝しなきゃ、恩返ししなきゃっていうのの、それが日本文明の場合は全体なんですよ。だから契約なんかする必要ないんですよ。自発的に、恩返しするんです。例えばね、具体的な話は江戸時代のね、職人さんなんかにそういう記述がいっぱいあるんですよ。俺はまず恩返ししなきゃと。ね。だけど俺は樽職人だから、樽を作るね。こう、木をきれいに切って少しかしめて、それで、竹の輪をかけるっていうね。そういうことをやるのが俺の仕事だから。俺は、まあ、午前中っていうかね、昔はね、ちょっと一時とか、一時半とか言ったんですけど、まあ3時間か4時間はね、恩返しのために仕事するんです。ですから自主的なんですよ。誰に契約されてるってことないんです。そこで作った桶は桶で、もちろん売るんですよ。売ってそのお金で、俺とガキとカカアの飯を食うんですけど、それはあくまでも恩返しが基礎になってる。だから最近学生がね、いいとこに就職できないの知ってるからね、僕がね、昔ね、君はね、22歳までね、人のものを食べて人のものやってきたんだから。まあ、それは不満があるかもしれないけど、最初の10年ぐらいはね、恩返しのつもりで働いたらどうかと。 むしろ条件が悪いところの方がいいかもしれないよと、君の人生にとっては。まあ、それよく言ったもんですよ。だから学生は本当気が楽になってね、そうか、それじゃあ、最初の10年はやっぱり恩返ししようかということでね、不満なく働くんですよ。それがやっぱりいい方に行きますね。だから人間っていうのは、契約なんかして奴隷の立場に入る人なんかないんですよ。それで、残りの半分はね、俺のしたい仕事をしたいって言うんですよ。ですから、桶の職人だったら、最初はね、まあ、多少雑なものでも、まあ雑ってことないけど、まあ自分の技術の範囲で作ってそれを売るわけですよ。ところが、仕事の半分はね、今度は自分の人生の自分の仕事なんです。仕事ってのは十分に人生になるんですよ。それは男にとってはね、軍隊に行くのもね、畑を耕すのも、道路工事するのも、やっぱり自分の人生の一部なんですよ。別に時間を会社に売ってるわけじゃないんですよ。だからパワハラなんか起こるんですよね。ただ、まあ、それでやるでしょ。だけどもやっぱり売るためのオケと、自分がオケ職人としてこういうオケを作んなきゃってのとちょっと違うんですね。ですから仕事の後半は自分のためって言うんです。俺がやりたいようにやりたい。だからオケを作るにも前半は恩返しのオケ。後半は、まあ自分の仕事、人生における仕事。これはね、例えば女の人もそうなんですよ。お母さん。お母さんね、あれね、損得感情でやってるんじゃないんですよ。それからね、子供をとにかく効率的に子供を育てようなんて思ってるんじゃないです。愛情で育ってる。つまり自分の人生をかけてる。自分の人生をかけて、自分が産んだ子供を立派にしてるんですよ。だから、まあ女の人の場合は、だけど、あの野菜買ってくるとかね。まあそういうこともあるから、やっぱり男と同じように、前半はやっぱり恩返しなんでしょうね。で、後半がやっぱり自分の人生。で、まあ、だいたい2時か3時、8時頃から働き始めましてね。昔は通勤なんかないですからね。9時、10時、11時、12時、1、2、3。あ、そうか。まあ、3時まで働いて7時間。まあ、そのぐらい働いてですね。あと、友達とちょっとどっか行こうかって遊びに出るんですね。つまり、人生で起きてる時間、まあ寝てる時間とか風呂入ってる時間は別にして、起きてる時間は恩返しが3分の1。3分の1が自分の人生の仕事の満足。3分の1が遊びと。そういうふうになって、それをまた自分で決めるんです。契約で決めるんじゃないんですよ。ねえ、商人でもね、江戸時代の商人でも、職人でも、全部自分で決めてますよ。よし、俺はこれから少しあの彼女のために稼がなきゃならないから頑張るぞと。これで頑張るんであって。で、別に契約とかそういうもんじゃないんですよ。やっぱり自分の人生を満足にしようと思ってやるんですよ。お母さんならお母さんね、お姉さんでもみんなそうですよ。それがね、やっぱり日本。そうするとね、時短という考えが起こらないんですよ。時短というのは、自分の時間を奴隷として雇用主に売るから時短なんであって。時短なんかする必要ないんですよ。それから、仕事するのとゴルフするのとゴルフの方が楽しいってことないんですよ。これね、仕事が変だから人のなんか犠牲になって仕事をするからゴルフに行きたくなるし飲みに行きたくなるんですよ。全部自分の人生ですから。恩返しも自分の人生。仕事が自分の仕事とか子育てが自分の人生だと思ってやる3分の1。それから遊びと。これ全部自分の時間でしょ？全部自分の時間だったら遊びと仕事の区別はつかないんですよ。だからね、会社入ったから変な質問ありましたよ。デート行くのとね、仕事で残業を命じられたらどっちが優先か、そんなんじゃないんですよ。残業を命じられるってこと自身が日本の文化にない。そのね、問題を出した人が僕にね、武田君、会社にいるときは契約の時間だからちゃんとやってくれって言うから、そんなこと契約した覚えありませんよ。ね、自分の時間を売った覚えはありません。自分は、自分の給料の倍ぐらい稼ぎますから。会社とは対等の関係ですって僕は勢いが良かったですからね。そういったこともありましたね。それからまあ日本の文明のいいところって言ったらですね、やっぱりあ、そうか。あれ思い出しましたよ。中央教育審議会のね、専門委員やってる時にね、大学の教育でね、ドクター、つまり博士課程の人間を増やす。なぜ増やさなきゃいけないかって言ったら、アメリカと日本の大学院の修士課程の学生と、博士課程の学生の統計表が出てきましてね、文部省の課長かなんかですよ。委員会で説明する。日本はアメリカよりかドクターの比率が低いので高めなきゃいけないと、こう言ったんですよ。 1990年ぐらいですかね。そしたら僕がね、手を挙げて言って質問したんですよ。今ね、工学部門ですからね。ジャパンアズナンバーワンと言って、世界では工学分野では日本が一番成功してますと。アメリカは工学部門では成功しないで日本に負けてますと。日本は大学院は修士課程が多くて、その人たちが中心となって働いてます。アメリカはドクターコースが多くて、それが中心となって働いてるのは説明された通りだけど。なんでアメリカの方が悪いんですよ、今、その時ね。日本の方が工業良かったんですよ。なんで劣等生の状態を学ばなきゃいけないんですかって僕は聞いたんですよ。ジャパンアズナンバーワンなんだから、アメリカは日本の工業にすっかりやられたんですよ。アメリカの中心的存在だった US スチールなんて鉄鋼会社が、新日鉄さんにコロッとやられたんですよ。電気会社もジェネラルエレクトリックス GE なんていう素晴らしい会社があったんだけど、松下電器とか日立とかにかなわなかった。その時代なんですよ。だけどアメリカ病なんです。ドイツ病、アメリカ病、イギリス病なんですよ。病っていうかね、日本の官庁はそういうことを言わないと出世しないような雰囲気なんです。今でもそうですよ。今ね、男女雇用均等法とかね、絶対に女性が苦しみますから。それから、労働時間短縮。これはもう、労働者が苦しみます。日本文明の中に、アメリカの文明を持ってきちゃダメなんですよ。アメリカは奴隷社会ですから。貧乏根性奴隷社会ですから。日本人は、満ち足りた精神で自分本位なんですから。文明が違うんですよ。だからアメリカ文明を、アメリカの制度を入れれば入れるほど日本人は苦労してダメになる。それを官庁や、まあ、女性の指導者が悪いのがいるんですよ。僕は女性非常に高く買ってんですよ。だって子供自分産めないから。高く買ってるんだけど、いや、アメリカで教育を受けてきた女性ってどうにもなんないんですよ。日本の歴史も日本の文明もアメリカの文明も人間の幸福も何にも考えてない。あとちょっとまた攻撃されるかいけないんですけど、お金を扱ってる経済学者ですね。もうとにかく GDP 増やして金があれば人間は幸福になると思ってる。アメリカの貧乏根性を引き継いでますからね。だから日本の文明から離れるってことはいかに危ないことかっていうことをここでは今日は強調したいというふうに思ってます。まあ今日はちょっと時間がもうこれ、まああと話したいことだったら第二次世界大戦における日本の活躍ね、これも日本文明ですし、かまあ、天皇陛下みたいなことも話したいんですね。実は天皇陛下の問題ってのは、今まで天皇陛下が日本の繁栄にすごく貢献されたんですよ。2000年間同じ国だった日本だけと、外国に侵略されなかったのも日本だけと、これ全部天皇陛下ですから。まあ、昭和天皇のこと言えばね、第二次大戦のこの前の太陽戦争とか大東亜戦争の一番最後、アメリカ人は3月から8月まで、日本軍と戦うのをやめて、もっぱら日本の市民を殺害していったわけですよ。戦争じゃなかったんですよ。それに耐えられずに、我が身を犠牲にして、プツダム宣言を飲んだ昭和天皇はものすごい偉いですよ。あんな人っていないですよ。マッカーサーも昭和天皇偉いっつって感心してましたけど、本当に偉いんですよ。だけど、この天皇の伝統でもって日本は繁栄してきたのは間違いない。そう言うと、武田は天皇陛下って言うけど、これから天皇陛下がどういうふうなことで日本に貢献できるか別なんです。やっぱこれは、かつて今から2000年前に日本人が考えたように、今我々が考えなきゃいけないことなんです。日本文明をどのように育っていくか、今後の社会において日本文明をどうするか。我々は日本文明の中で幸福に生きてきたんですよ。もう世界で稀に見る幸福ですよ。戦争の数ものすごく少ないし、虐殺はものすごく少ないですよ。明治の初めというか江戸の終わりにね、ヨーロッパ人が来た時のことをよく話しますけど、本当にびっくりしてるんですよ。この日本の農村とか漁村を回ったね、ヨーロッパ人が本当に感心してるんですよ。この世の中にこんなに幸福そうな庶民を見たことがない。これが、政府っていうか上のね、ものに圧迫されてる人とは到底思えないと。だから日本には共産主義なんか出てこないんです。共産主義が出てくるのは、資本主義でひどい目にあって奴隷的立場を受けてる契約社員みたいな人が、これがやっぱり共産主義を必要とするんです。だから共産主義って曲がってるからダメだったんですよ。共産主義は、 宗教も否定するでしょ。心の問題じゃないんだから、物質だけあれば人間は幸福になるなんて貧乏根性なんですから。マルクスは貧乏根性なんですよ。本当に満足してれば共産主義じゃなくてやっぱり精神主義なんです。日本文明なんです。そこのところをとにかくね、日本文明を捨てたらもうとにかく日本人が不幸になる、間違いないと思います。あらゆることで僕は実証できますので、少しずつひばりクラブでも触れていきたいと思います。